小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃら、パーソナリティの MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日もどんな結果になるか想像できておりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
Living a dream、 夢の種。
それでは早速今日のゲストをお迎えしたいと思います。岡山スタジオ、スタジオリーダーの大原彩さんを紹介します。どうぞお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、大原彩です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いつも大原さん、あの岡山の宝冠町のスタジオで皆さんを取りまとめていただいて、いつもありがとうございます。
とんでもないです。
本当に彩さんが、はい、本当に彩さんがいろいろこうね、あの質問していただいたり、いろいろすることで僕らの、あの言葉とか会話とかを引き出していただいて、本当にもうなんて言うんですかね、お母さん、いやお母さんちょっとおかしいそのような存在で本当に頼りになっております。
ありがとうございます
今日はそんな彩さんにいろいろ質問をさせていただきたいと思っております。
はい、はい、何でも聞いてください。
いいですか。
はい、
ありがとう。 NG とかありますかね。
特にないです。
NG ここで聞くなって話ですけどでは、ではまず、はい、簡単に自己紹介の方を教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、私名前が大原彩、みんなからは、あややと呼ばれております。ひらがなのあやに屋台のや、屋号のやをつけてあややと、呼んでもらってるんですけれども、この名前は、はい、私と一緒に入った PA の、はい、直子さんっていう子がいたんですよ。
はいはい、
今はちょっといないんですけど、はい、その直子さんがあやっていうあの名前を見て、あややじゃんっていう簡単にこうあだ名をつけてくれたんですけど、
はい、
あ、私その名前を見て、はい、あの岡田直樹代表が言ってた、うん、一人株式会社っていうのを引っ掛けていいなと思ってたので、うん、あややっていう屋台の矢をつけて名前をつけました、う
ん、あやいや、ああやいや、
はい、あやいや、
あやいや、あやいや、あ、そうですねなるほど、
はい、
いいですね。
みんなから親しまれていると勝手に思っています
、はい、親しんでおります
、はい、現在は夢の種放送局の岡山スタジオリーダーをしながら、大学に通ってみたり、ほう、あとは、チャイ屋さん、スパイスチャイ、インドで飲まれているスパイスミルクティーの専門店、イベント出店専門店をやっていたり、
はい、いたり、
あとはライター、フリーでライターをやっていたり、は
い
は
い
は
い、おお、いたり、はい、まだ出ますかね。
もういろいろ出て自分が何者かよくわからなくなっております。
いいですね、いいですね、
はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします今日はですね、こんないろいろなネタを持たれた彩さんにちょっと NG がないということなので、いろいろ聞いていきたいと思っております。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そうですね、まず、まあ、現在のことは先ほどお聞きした感じなんですけど、
はい、
まあ、今それこそ先ほどお話しされてたような感じで大学に行かれてるとか、
はい、
まあ、チャイ屋さんもされてるとかいうとこなんですけど、
はい、
まあ、実際、まあ、一つ一つお聞きしていくと、
うん、
では大学は、
はい、
今なぜ行かれてるのか教えていただけ、まあ、どういう学部で今なぜ行かれてるのか教えていただけますか。
そうですね、学部は保育学部、は
い、保育学部、
はいはい、保育教育になるんですけれども、
子どもさんと触れるところですかね。
そうなんですよ、はい、保育士の資格が取れる、はい、教員の資格が取れる学部で勉強しております。
ほうほう、
というのも私すごい子どもが好きで、
はい、
保育士になりたかったんですよ。
はい、なりたかった。過去形ですか。
過去形です、
はい、
なりたかったんですけれども、
はい、
今は勉強して初めて分かったんですけど、
はい、
あの保育園では働けないなって
どういうことでしょう
子供が好きなんですけど、はい、その保育園では働けないって勉強してみて分かったんですよ、
はい、うん、それは
っていうのも、
はい、
私ですね、昔、今は違うんですけど、昔すごい人が嫌いで、
お
で、人間関係があまり得意ではないんですよ。
本当にですか？
得意ではないっていうのは今も続いていて、うん、で保育園って、
はい、
週5日もしくは週6日行くところ、うん、まあ、会社として行くところなんですけど、
はい、
子どもたちはとても可愛くていろんな子が入ってきてっていう感じなんですけど、うん、先生たちってずっと一緒じゃないですか。
そうですね、うん、
そのしかも女性で、
はい、
ちょっとまあねドロドロしていて、
まあね、
はい、
いろいろありますけどね、
はい、いろいろある人間関係が、
はいはい、
私は絶対に無理だ、
うん、なるほど、
まあ、無理だったんですよ。
だったですね。ここは過去形なんですね。
ここも過去形で、
ね、はい、なるほど。
そうなんです。
では今後目指されるのはそれこそその保育士さんとかではなくってことですかね。
そうですね、なんか学んでみて分かったのがその保育の面白さ、
はい、
私が子供に接している時に感じていた保育の面白さ、
うんうん、
っていうのはすごい大学で学べて、
はい、
でもちょっとその私のやりたいこういう保育がしてみたいっていう方向性がちょっと違うんだな日本の保育園とは、
ほうほうほう、
って思ったんですよ。
へ
ー。なので、はい、そのそれもあって日本の保育園で働く必要はないなって感じていて、
うーん、
と私がやりたい保育っていうのが、
はい、
あのもう保育法として世に出ているんですけど、
はい、
レッジョメディアっていう、
レッジョメディア、
はい
はい、
保育と芸術を掛け合わせた保育法なんですよ、
はいはいはい、
それをそういう保育が私の理想の保育だなっていうのが分かってので、
はい、
もういっそのことを、
はい、
それが学べるところにシフトチェンジしてもいいかなと。
なるほどね、
はい、
レッチョミリアですかね、なんかチーズみたいな名前ですけどちょっとそこら辺具体的にどんなものなのか教えていただけます？
ですね、レッチョミリアっていうのは、はい、私もまだそのはっきりと、はい、学んでいるわけではないので一部間違っているかもしれないんですけれど、
はい、
イタリアで、
はい、
提唱された保育法、
はいはいはい、
アプローチ教育法なんですけれども、
うん、
なんていうのかな、なんか芸術、一番多分パッと知ってる人だったら、うん、はい、モンテッソーリ教育ってあるんですけど、
はいはい、それ聞いたことありますね。
そのモンテッソーリの芸術版っていうと、はい、みんなあーうんなんとなくってなるんですよ。っていうのがなんか保育園、その保育施設の中にアトリエって言われるところが別個であって、
はい、
そこで子どもたちが自由に画材を選択して、
うん、
自由にその画材を使って自己表現をする、
はいはいはい、
で一つのものを完成させるっていう、
うん、
創造性をちょっと養ったり自己表現力を養っていくっていう、うんうんうん、保育方法
なんですよ。なるほど、まあ、要するにこちらから要するにこれしなさいあれしなさいとかではなくて、
うんうん、
もう自由に発想を、要するに表現力とか発想を豊かにこう引き出していくというような感じの。
そうそう、そうなんです。まあ、なんか先生たちはテーマだけ与えるんです。
なるほど。
そう、例えば線とか丸とかものすごいざっくりしたもののテーマだけ与えて、そのテーマを聞いて子どもがあこれあこれ、じゃあこれをこうしてみたらどうなるかなっていうような、なんかざっくりとしていて伝わりにくいかもしれないんですけど、
いや伝わらないところは 自らが考えるというスタンスなので
ありがとうございます。
いえいえいえ、なるほどね。でも本当に僕らも思いますね。やっぱまあ、これはちょっとあんまりこのまた P になるかもしれないですけど、
うんうん
うん、やっぱ今までの教育方法とやっぱ日本がまだ変わってない部分も結構あるかなと思うんですけど、うん、そのやっぱ質問問いとかが、僕ら魔法の質問っていうのもやってるんですけど、
はい、
問いっていうものがとても大切、
うんうん、
で、まあ、僕らの世代っていうのはやっぱりその教えられる、全てのものを与えられる、教えられるっていう教育の中で過ごしてきたので、自分に問いかけることっていうのは結構ちょっと難しいのかなと、うん、なので意識しないとどうしても、まあ、自分に問いかけずに与えられたものだけをそのままいくっていうのはあると思うんですけど、若干やっぱ 今頃の子どもたちの教育とか、まあ、なるとやっぱ質問して、これどうしたいのとか、これってどういうふうに考えるのっていうような質問から子どもたちの答えを導き出して、
うん、
答えってあるのかないのかみたいなところってすごく重要なのかなっていうのは俺も感じたりしますよね、
うん、
なるほどね。
そうなんです。それにプラス私がちょっと今やりたいなって思ってるのは、
はい、
美術芸術を重視した保育なんですけど、
はい、
そこにもう一個環境自然っていうのを掛け合わせたいなって。
ほほほほ、
私が今お世話になっているのが、
うん、
岡山県の玉野市っていうところなんですけど、
はい、
玉野市って、
うん、
岡山の県南にあって、
はい、
瀬戸内海 の直島とかの小豆島とかの玄関口なんですよね、
うんうんうんうん、
ですごい芸術祭があったりとかして、
はい、
アートの活動も盛んなところ で、
はい、
で自然も豊かで海も山もあって、
う
ん、無人島もたくさんあって、
はい、そうですね、
それをなんか取り入れて保育できないかなってすごい思ってるんですよ。
なるほど。
で地域の人たちだけじゃなくて、
はい、
なんか観光で来た方、
はい、
子供と一緒に来た方、
はい、
でも子供が楽しめるアクティビティとして、
うんうんうん、
その保育というか、なんかお父さんお母さんたちが2人きりになりたい時もあったりする、
うんうんうん、
で美術館にゆっくり回りたい時もあると思うんですよ、
うんうん、
でもそういう時に小さなお子さん、未就学児のお子さん、小学校に入ってないお子さんとかってどうしても我慢できなかったり、
うん、
その現代美術ってものが分かんなくて騒いじゃったりするじゃないですか、
ね、はいはいはい、
そうするとゆっくり回れない来た意味ってなっちゃうじゃないですか。そういう時にじゃあ美術館も親御さんは回ってくる、
うん、
そしたらそう一時保育一時預かりでもいいから、うん、子どもたちはその自然の中で美術アートを楽しむ、
うん、
っていうのをアクティビティとしてやってもいいんじゃないかなと思ってて、
はいはいはい、なるほどね、
うん、
確かに玉野っていうところはすごく自然が豊かなところで、ね、それこそ瀬戸内芸術音楽祭じゃないかなんかありますもんね、
はい、
なるほど。ぜひね、ぜひぜひそれこそ今まあ暑いところではあるので、何かしら、ね、あやさんが子供さんに関わっていただけるところがね、玉野市で実現していただけるといいと思いますね。
はい、頑張ります。
もちろん頑張っていただけたらと思います、
はい、
ただですね、ここだけでこれだけの質問では終わりません。
もっと、
はい、先ほどもう出たかな、ちょっと事前打ち合わせで聞いたのかな、
はい、
あやさんチャイ屋さんをされてるということで、
はい、
チャイ紅茶にこうミルクを入れるやつですかね。
そうですね、
はい、
スパイスが入ったミルクティーっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
私はこれが好きで、なんといつの間にかチャイ屋さんを開くまでになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます
ただですね、これがまた面白いことに、
はい、
今実店舗はないということですよね。
そうなんですよ。
ここ面白い形ですけど、ちなみにどういった形の、
岡山県内のイベント、はい、マルシェとか、
はいはい、
あとはスペース貸してくれるカフェとか、
はいはい、
時間貸ししている場所、
はい、
シェアカフェシェアキッチンみたいなところで、出張して出かけていくチャイ屋さんでございます。
であればあやさんにお願いしたら、 来ていただけるってことですかね。
もちろん行
きます。僕の家にも来ていただけるってことですか、
ね、もう いいですよだけどあのその時間を借りて、はい、そこでカフェをさせていただくっていう感じなので。
わかりましたちなみにあやさんに来ていただきたい方は、Facebook で大原あやで調べていただくと、はい、出てくると思いますので、後ろ姿の綺麗な後ろ姿が出てくると思いますので、アクセスしていただけたらと思います。
ありがとうございます。もしくはなんかインスタグラムもやってて、はいはい、
なるほど、
晴れの国のチャイ屋さんで調べると出てくると思います。
晴れの国のチャイ屋さん、
はい、
すごいですね。まあ、岡山県なんで、岡山県晴れの国なんで晴れる国をチャイ屋さんと、
はい、
でこれお名前がでもあれですね、あやむチ
ャイ、あやむチャイです
っていう、屋号っていうかあれですね、はい、かわいいですね、あやさんの名前が入ってますね。
そうなんです。実は、はいはい、このあやっていう名前が、はい、実はめちゃくちゃすごい名前で、
さっきのあややじゃなくて。
そうなんですよ
、はい、
なんかなんでそこにもつながるんですけど、
はい、
私あやって名前めちゃくちゃ好きで、
うん、
理由は、
はい、
昔トルコに一人旅行に行ったんですよ。
はい、
で
それもすごいですね
その時に聞いた話なんですけど、
はい、
トルコ語で、
うん、
アヤって、
うんうん、
奇跡っていう意味なんですよ。
へー、
まあ、コーランに載ってる、
はい、
言葉なんですけど、昔の言葉、はい、で奇跡っていう意味で、
へ
ー、アヤソフィアっていう宮殿がトルコにはあるんですけど、
はい、
そこにもアヤって使われていたり、
へ
ー、そうすごいんです。
すごいですね。
そうトルコ語で確か、はい、コーランの言葉でアヤは奇跡なんですけど、
はい、
トルコ語では確か月だったかな。
まあ綺麗ですねどちらも。
そうすごい素敵な名前だなと思って。
なるほど。
で好きになって、でアヤヤっていうあだ名ももらった時に、
うん、
あ嬉しいと思って、
うんうんうん、
そのアヤを残した屋号の屋にしたり、
で
アヤムチャイって私のチャイ屋さん、うん、M をつけたのは、うん、ここのパーソナリティさんの一人で、
はいはい、
私アヤの漢字の夢、
うん、あなるほど、
でアヤムってしたらどうって言われて。
なるほど、これ無夢なんですね。
そうなんです。
なるほど、いいですね。
でへ
なるほど、皆さん奇跡のね、奇跡のチャイを必ず口にしていただけたらなと思っておりますので。
ありがとうございます。
ぜひぜひ僕も口にしたいと思っております。
ぜひぜひぜひ
ではでは次の質問いきたいと思いますが、
はい、
先ほどちょっと気になったんですけど、
はい、
今全然そんな風ではないというか、それもちょっと失礼な話なんですけど、
うんうん、
先ほど人嫌いがあったっていうところで、
はい、
それもちょっと今はそれほどでもないということだったんですけど、それはどういった人嫌いというのがおかしいか、
うん、そうですね、うん、私昔めちゃくちゃ人が嫌いで、
はいはい、
多分その理由は、
はい、
小学校中学校に上がってぐらいからですかね、
はい、
まあ、いじめにあってて、まあ、言うていじめって言っても、今考えたら今のメンタルだったら全然気にならない、その、うん、そんな壮絶でもない、
うん、
男の子たちから当時すごい太ってて背高かったので、
はい、
そういうなんだろうデブとか、
うん、
そういうなんだろう言われて笑われたりとか、あとそう男の子たちがそういうことを言ってると、思春期の女の子って、
うんうん、
あんまりなんかなんだろう、そういう笑われる対象のところに行きたがらないのか、
うん、
友達も少なく、
うん、
なんか変嫌いみたいな、
まあまあまあ、
みんな嫌いってなってたんですよ。
まあね、そうなっちゃいますよね、どうしてもね。
で、うん、まあ嫌いってなって言ってたんですけど、
うん、
まあ、だんだん もうね、そんな状況でもなんとか中学を卒業して、
うんうん、
高校入って、で高校卒業して社会人になって、
うんうん、
普通に人と接するのは平気になって て、
うん、
でもまあどこかで人に対するなんかおなんだろうな、なんか引け目、
うん、引け目ですか、
なんかどうせ私なんてみたいなところがずっとあったんですよ。
はいはいはい、
なんか私よりも周りの人の方が優れていて、
うん、
だからみんな、なんか中学、私の時、私が中学生の時みんなにいじめられたし、
うん、
私が悪いからその人よりなんかうまく何もできないんだみたいな思い込んでるところがあって、うん、なんかもうものすごい卑屈だったりしたんですよね。
なるほど、
はい、
ただそれをでも克服されてというか、ね、今では全然そういう姿は全くなく、そう、先ほどお話を聞くとスノボもしたことがないのにスノボの店員でギアを売ってたとか
、
はい、そういう話もお聞きしたんですけど、はい、何か転機があったんですかね、そういうふうな。
そうですね、なんか転機らしい転機っていくつかあったんですけど、
はい、
まず一つはダンスに出会えたこと。
ダンスですか、
はい
はい、
東京に行った時だったんですけど、
はいはい、
なんかふとあトルコに行きたいってなって
なんかどっかにいましたねそういう人もね
でトルコに行くから、はい、トルコのこと勉強しようって思って、
ほうほうほう、
勉強してる時にトルコのダンスでベリーダンスっていうのがあるんだよっていうのを知って、じゃあやってみようってなったんですよ。で体験に行って、
うん、
そこからハマり、
はい、
トルコでも見てきて、
うん、
すごくハマって、
うん、
でそのダンススタジオの面々が、もちろん自分がダンス楽しいっていうので踊ってはいるんですけど、
うんうん、
なんだろう、踊りの後の一杯を楽しみに来てる人々、
いい
っ
すね、
だったんですよ。
はい、
それがすごい楽で、
うん、
なんかお互い気にするし、しゃべりもするし、
うんうん、
仲は良かったんですけど、なんかその今まで経験していた高校とか学校の中の関わりとか、はい、会社の中の関わりじゃない、
うん、
違う趣味を通じた関わりだったので、
うん、
なんかめちゃくちゃ気楽で楽しくて、
うんうんうん、
でそのダンスを通しての言葉じゃないコミュニケーションっていうのがめちゃくちゃなんか私の肌に合って、なんかそこから、あ、私人と関われるじゃん、
なるほど、
でちょっと上向いてきて、でさらに転機になったのがこの夢の種でしたね。
なるほど、
はい、
夢の種ですか、
はい、
夢の種、ここには何か花咲く花が咲くのか何が咲くのかわからないですけどいっぱいの種が隠れてるということですね。
そうなんですよ。
なるほど、ちょっと時間の方がもうだんだんいっぱいになってきてもう第2弾を多分企画しなきゃいけないかなと思うんですけど、
はい、
まず1回、ここであやさんが今後将来的に、目標にしているものとかなりたいものとかをちょっと教えていただけたらなと思います、
うん、目標、
なりたいこと、したいこと、
したいこと、世界一周したいです、
うん、いいですね、なるほど、
へえ、バックパッカーで、
はいはい、
とりあえずいろんなところ歩き回りたいです。
なぜですかそれは。
そう、中学の時からずっと憧れてたんですよ、
はい、
どっか行きたいみたいな。ほう、でも中学の時に憧れてたのはここじゃない、どっかに行きたいだったんですよ。こっから逃げ出してどっか行きたいだったのが、
うん、
今はそのここをもっと充実させるために他のとこ見に行ってみたい、で戻ってきたい、なので。
素晴らしい、
はい、そうなんです、どっか行きたい
ぜひね夢を叶えて、またねその行った先からでも、はい、いろんなお話をまた次回聞かせていただけたらなと思っております。
はい、
では、第1回目はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございました。
ありがとうございました。
トークライブレディオ夢の種。
インフォメーションコーナー。はい、ここからは小泉が進めさせていただきます。インフォメーションコーナーですが、今月の、前回のラジオでもお話しさせていただきました通り、公的なところで、経営相談というものをさせていただいております。その日程ですが、2月は、毎週月曜日10時から16時、毎週月曜日の10時から16時は倉敷商工会議所、倉敷商工会議所、毎週水曜日の9時から17時までは岡山商工会議所、岡山商工会議所。17日と24日の9時半から17時半までは西大寺商工会議所、西大寺商工会議所。28日の10時から17時までは吉備中央町商工会におります。すべてが岡山県内の商工会議所、商工会となっております。基本は経営相談であります。経営相談と言いつつ、最近は創業の方とかも結構増えてきているので、どちらかというと生活から創業に移転する時のいろいろな相談も絡めてお話を聞かさせていただいております。ただ、この相談ですが、管轄の、方しか、対応ができなくなっておりますので、もしお近くの商工会議所等々があられましたら、必ずお電話でご確認の上、ご予約が必須ですのでお越しいただけたらと思います。そうですね、小泉にリアルで相談したいとか、話がしたいとか、ちょっと顔も見てみたいなとか言われる方は、ぜひ会いに来ていただけると嬉しいです。ゲストの方、何かインフォメーションとかありますでしょうか？
はい、チャイヤさんについてインフォメーションさせてください。
はい、
私のチャイヤさんは今定期的に出店をさせていただいてます。その定期出店の一箇所が、岡山県岡山駅の西口にある宝冠町商店街、こちらの4丁目にあるイーツ&カフェバークラフトさん、
はい、
で、月曜日夜夕方、18時6時から22時の間だけチャイを出させてもらっています。
はい、
あともう一箇所、岡山県玉野市宇野駅から歩いて5分ぐらいのところにあるシェアショップ、うずさんで毎週火曜日金曜日同じく18時から22時まで夜カフェやってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ここに行けば奇跡のチャイが飲めるということで、はい、皆さん楽しみに、こぞって、行っていただけたらと思います。では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は、岡山の、そうですね、大原彩さん、岡山スタジオ夢の種の大原彩さんにお越しいただきました。大原彩さん、一人来というお話でしたが、今では全然そんなことはありません。僕お話を聞いてて感じたのは、彼女はすごく前向きに一歩一歩何があっても前進していって、言ってることが今の彼女のそのいろいろな力につながっているのかなとか、人を巻き込む力につながっているのかなと思っております。ぜひね、皆さんも、そんな力は、今日お話し聞いたことを僕らも力にして、いけれたらなと思っておりますので、また今後ともラジオの方を聞いていただけたらと思います。どうも今日はありがとうございました。皆さん良い夜をお過ごしください。